はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
まあ、私はね、毎朝7時からのね NHK のワールドニュースと夜10時からの国際報道2020を見てるんですけれども、これともに NHK の BS1 で放送するんですけれども、はい、まあ半分ぐらいが新型コロナウイルスにね、特に朝のワールドニュースはね半分ぐらいコロナ関連だったかなというふうに思ってまして、その結果ね、ヨーロッパではかなり感染の頭が抑えられてきたみたいですね。厳しい措置を取れば減るということは分かってるんですけれども、厳しい措置取ってそれ解除すると一挙にまた緩むというね、イタリアの例がそうなんですけど、日本はまあその中間ぐらいを言ってるんで、今後どうなるのかなと。日本はまだね減少フェーズに入ってないんで、これからが正念場かなというふうに思います。まあこの問題についてはですね、今週のポイントのところでまた取り上げたいというふうに思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスとIT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。国内で新型コロナウイルスの新規感染者数が急増し、過去最多を連日更新しています。菅総理大臣は、専門家からは飲食を通じた感染リスクが指摘されていると語り、食事中の会話でマスクを着用するよう呼びかけました。また北海道はコロナ対策本部会議を開き、札幌市と道内の他の地域との往来自粛や札幌市内での不要不急の外出自粛を要請することを決定しました。
これについてはまた後ですぐ取り上げます。
新型コロナウイルスに対し、メッセンジャー RNA 技術と呼ばれる新しい手法を使ったワクチンが開発終盤で相次ぎ高い有効性を示しています。アメリカの新興企業モデルナと製薬大手のファイザーがこのほどともに 90% を超える高い数値を達成しました。ワクチンの供給が早まるとの期待が高まっています。
これもポイントのところで取り上げたいと思います。
新型コロナウイルスの感染拡大による社会環境の変化を捉えて収益を伸ばす企業が世界で相次いでいます。2020年7月から9月期は世界の4社に1社にあたるおよそ3580社が四半期として最高益となりました。在宅勤務や巣ごもり消費の広がりからデジタル関連企業の好業績が目立ちます。
これはね、あんまり一般マスコミでは取り上げられないですよね。やっぱりコロナで大変だと、やっぱり大変な人多いんで。だけども経済を見ている人間としては非常に興味深いポイントがあって、4分の1がですね非常に収益がいい、まあ、IT 企業が多いということなんですけれども、それはまあ株式市場に表れているわけですね。コロナで経済全体がダメになるっていう意見もあるし、そういう側面がなきにしもあらずなんだけれども、強いところもある。コロナが収まらないうちはですね、そういう企業の業績に頼ったマーケットという展開に、ね、なるんだというふうに思います。ここら辺はですね、頭の隅にやっぱりしっかり入れておかなければならないというふうに思いますよね。
アメリカ大統領選挙は全ての州で勝敗が判明し、民主党のバイデン前副大統領が得た選挙人は306人、トランプ大統領は232人と大差がつきました。トランプ大統領は依然敗北を認めていませんが、逆転勝利の道は狭まっています。
今日なんですけど、ジョージア州でね再びカウントしたらですね、票差は縮まったんだけれども、やっぱりバイデン氏勝利ということになってまして、それでも法廷闘争を続けるについてはですね、トランプさんとしては思惑はあるんでしょう。その点についてはポイントの2で取り上げたいというふうに思います。
日本など15カ国はオンライン形式で会合を開き、 RCEP 東アジア地域包括的経済連携に署名しました。 GDP や貿易額で世界の3割を占める大型の自由貿易協定が発足します。当初交渉に加わっていたインドは参加を見送りました。
残念ですよね、インドが落ちちゃったということでね。後のニュースにも出てきますけど、王毅外相が来るんで、彼が何を語るのか、日本とインドの引き離しを図るのか分かりませんけれども、そこら辺がポイントになるというふうに思いますね。
理化学研究所と富士通が開発したスーパーコンピューター富岳が計算速度を競う世界ランキングで首位を維持しました。富岳が世界一になるのは今年6月に続いて2期連続です。
2期連続ってのはね、これ競争してるわけですから、中国とかアメリカとかね、ヨーロッパとか追いつけなかったということで、それだけ富岳がね優れていると。問題はね、どうやって生かすかですよね。日本はワクチンの製造とかまだしてないじゃないですか。富岳使って早くやってよとね、気象予測もそうなんですけれども、早いだけじゃ意味がなくて、何に使うかがポイントなのでね、そこら辺を実績残さないと、またこれ2番じゃダメなんですかみたいなね、そういう発言にねつながる可能性がありますよね。
日本国内でデジタル通貨の発行に向けた取り組みが本格化します。サンメガバンクや NTT グループなど30社余りが組み、2022年にもデジタル通貨の共通基盤を実用化します。
まあ、いろいろリスクはありますよ。でもやっぱり実験していかないとね、どういう問題が起きるのか、どういう利便性があるのかということは分からないわけで、まあ、世界各国でですね、特に中国が進んでますよね。深センだったかな、5万人ぐらいが参加してね、デジタル通貨の実験をしているということで、日本は 5G も遅れましたんで、こういうところですね、先々を行ってですね、もちろん既存のシステムを揺るがすってことはありますよ。例えばハンコやめるんだったら、山梨のハンコ業界が起こったとかですね、電子取引が広まれば銀行が窮地になる。でもそれは大きな流れの中で、業界の方が対応していかなきゃいけない話であってですね、だから実験を遅くしようという話にはならないです。デジタル通貨については銀行も参加しているようなので、どういう結果が出るのか楽しみだなというふうに思いますよね。
アメリカのアップルは有料アプリの開発者に課している 30% の配信手数料について、中小事業者向けを来年1月から 15% に引き下げると発表しました。
理由付けはですね、アプリを作っている中小業者のかなりの部分がですね、やっぱり経済的な苦境に直面していると。30から15に引き下げて、その分開発業者にはお金が落ちる、それを設備投資に回してほしいというですね、そういう建前の手数料引き下げなんですけれども、独禁法対策というのもあるんでしょうね。独禁法訴訟をあちこちで抱えてますし、アメリカの議会からもぼったくりなほど 30% は高いじゃないかと。ポイントはですね、 Google がどうするかですよね。 Google も 15% に下げたらですね、それこそこの2社がですね結託して業界秩序を形作っているみたいに思われるので、 Google はねちょっとパーセントを変えてくるんじゃないかなというふうに思ってますけどね。
茂木外務大臣は閣議後の記者会見で、中国の王毅外相が今月24日から25日の日程で来日すると発表しました。24日に外相会談を行い、菅総理大臣との面会も調整します。
まあこれはだから探りに来るんでしょう。新しい日本の政権がどんなね対中政策世界観を持っているのかどうかっていうのをね、菅総理との面会もあるということなので、まあ知ってはいるでしょう、お互いにね。安倍政権長かったわけだから、菅さんはね官房長官として、まあでも新しいメンバーとの顔を合わせるということで、中国としてはアメリカと激しく対立してる分だけ、日本とはあんまりことを構えたくないという面もある一方、革新的利益、日本に絡むところでは尖閣の問題については引かないという態度なので、そこら辺をねどう調整しながら来るのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは国内でも新型コロナウイルスの新規感染者数が急激に増えています。連日過去最多を更新していますね。
第1波第2波とですね、何が違うかっていうと、ワクチンの開発普及がですね、目に見えるところまで来ているというところが大きなポイントです。もちろんいつどのくらいというのはですね、まだわかりません。承認にはですね、少なくとも数週間かかると言われているので、今から数週間ってことはですね、ギリギリ一般に対する投与が始まるとしても12月末ということになりますよね。
そうですね。
それでも過去のワクチンから考えればですね、想像を絶するようなスピードで来ているので、その間に問題が起きないかということ。2番目はですね、特にファイザーのワクチンについてはマイナス70度で輸送しなければならないというね、流通経路を構築できるかっていうね、ファイザーについてはこの問題もあります。まだいっぱい問題はあるんだけれども、でもワクチンの一般利用が少なくとも来年前半には始まる可能性がある。それ必要な人全部に行き渡るかどうかわからない中での第3波ということですよね。
はい、
で、僕は GoTo キャンペーンなんかをこれだけ感染者が増えても是正しようとしない日本政府のスタンスを見ていてね。一つは GoTo 打ち始めちゃったのでもう引っ込められないっていうそのメンツの問題もあるんだけれども、二つ目はですね、これはもう公言しないんだけれども、やっぱりいつかワクチンが早く出てきてくれてですね、今のコロナ禍がある程度収まってくれるような状況もあり得るなという、まだ楽観論に過ぎないんですけど、そういう期待があるのではないかなというふうに思いますね。で、我々の心の中でももうすぐワクチンできるぞっていうのがね、心の中にあるので、第3波と大騒ぎしている中でもなんか心の緩みがあるわけじゃないですか。でもヨーロッパを見ていてもアメリカを見ていてもそうなんだけども、感染者が増えると医療崩壊につながりかねない事態が起きていて、それが目の前に迫ってきている。だから来年前半にワクチンが使えるようになって、非常にそれが有効であるというふうに証明されるにしても、年内のあと6週間ぐらいをどう乗り切るかというところがですね、非常に大きな課題になっていて、その間の対処をどうするかという点について言うと、ヨーロッパは厳しい外出制限をね、フィンランドとか一部の国を除いてはスウェーデンも含めて厳しい措置を出していると。日本はですね、どちらかというと小池さんのですね、5つの子、小人数、小1時間程度、小声、小皿、こまめにマスク、換気消毒、ここら辺を言ってるわけですけれども、まあ、みんな妥当なことです。
はい、
でも最初からこう言っとくべきであって、GoTo とか言って旗振っちゃったもんだから、僕の知り合いでもね、7、8人かな、ゴルフ、北海道に来ようとかいう声かけてくる連中もいたりしてね、僕はそれは良くないんじゃないのと言って行かなかったんですけれども、やっぱり仲間内だと気が緩むのかね、やっぱり街のレストランなんかで食事している人たちを見ると、まあ結構自由に昔通りにやってますよね。
やっぱり話が弾んでしまうんですよね。
だけどもね、それはやっぱり思い違いであって、やってはいけないわけですね。で、その結果何が起きているかというと、家庭内感染が全感染者の4割ぐらいを占めるとこう言われてますよね。で、そうするとね、じゃあかつてのステイホームって何だったんだと。外に出るなということなので、ステイホームはそれはそれで価値があるかもしれないけども、ずーっとステイホームできないわけで、だから家庭内でもお互いに感染させない努力が必要ですよということですよね。稼ぎに出たり、アルバイトに出たり、学校に行ったりと、外に出て帰ってくる、外に出て帰ってくるっていうの連続なわけで、日常というのはね。で、その中でいかに感染しないかっていうのはまず第一で、たとえ感染して帰っても、家庭の中で他の人に移さないという努力が必要なわけですよ。だからタオルを共用しないとか、料理ももちろん大皿は使わずにね、
はい、
でもそういうところまでやっぱり気を使っていたかというと、気を使っていなかった人が多いということだと思いますね。で、そうすると5つの子っていうのは、私この番組でもずっと言ってきましたよね、
はい、
静かに食事しろとかね、小声っていうのはずっと言ってきた。やっとそこかと。僕はね、これを徹底するためには、とにかくワクチンが有効であってもまだ使えないので、我々に広く打ってもらえるということはないので、 やっぱその間乗り切るためにはそれを努力しなきゃいけないですよね。
はい。
で、加えてですね、IOC のバッハさんが来てオリンピックやるぞと、コロナに人類が打ち勝った証としてと、こう、菅さん言ってるんだけど、まあそれはワクチンができて、それが完璧な作用をすれば、人類は新型コロナウイルスに勝ったと言えるかもしれないけども、今の状況はとても勝ったとは言えませんよね。
そうですね。
今は何回も何回もフォールアウト直前までですね、追い詰められて、レスリングで言えば、チーンと金が鳴る直前まで追い詰められては、回避するための措置を取っているということに過ぎないわけなので、ワクチンに期待するのもいいんだけど、やっぱり適切なね、行動をしなければならない。そのためには、一番重要なのは、個人の意識ですよね。
はい。
これ以外ないです。だからどんなに政府が規制出しても、アメリカやヨーロッパの一部で見られるような、あえてコロナパーティーやるみたいなね、そういうことをやってると感染は収まらないわけで、そうすると何をしたらいいかというと、まず個人が高い健康意識を持つということですね。まあこれは日本は比較的他の国よりも高いと言われています。二番目はですね、やっぱり政策がそれに沿ったものにならなきゃいけないですよね。だからずっと僕は言ってたんだけど、GoTo っていうのは最悪です。最高みたいな感じでしょ ?GoTo だから。
もうイメージがそういう感じですもんね、うん。
だから看板のかけ方間違ってるわけで、最初から静かに旅行。経済を回すために静かに旅行とかね。僕は小池さんほどタイトル作るのが上手くないので下手なんですけれども、警告的な、
はい、
かつ人々の行動する指針となるようなタイトルをつけた政策にすればよかったのに、GoTo ってやっちゃったもんだから、じゃあ GoTo で行くかみたいなね。すごいですよ、やっぱり。今、日本中の旅館は取れませんわ。本当にね。で、年末年始なんかはもう、ほとんどゼロだとこう言われてますよね。取れるところはね。いいんだけど、そのためには、守らなきゃいけない行動規範っていうのはあるわけで、それがやっぱり適切に運用されていなかったっていうのが今の事態になっているんだと思うんですね。で、日本がヨーロッパ型のある意味強制的な抑制措置を取らないのは、それでそれでね、そういうふうに考えてるんだろうから二つね。要するに、日本人の健康意識は高いよということと、重症者はまだ多くなくてということと、三番目は、こういう配慮もあると思います。日本が、例えば、非常に厳しい行動制限なんか取ったりするとですね、オリンピック大丈夫かという話になるので避けたかったということだと思うんですね。この前フランスのテレビ見てて非常に面白かったのはね、
はい、
まだ感染がものすごく拡大していた頃に、フランスは人口6000万、日本は人口1億2000何百万で、人口半分のフランスが感染者や重症者を見ると日本よりはるかに多い。その時アナウンサーは16分の1とか言ってたかな、重症者とか死者とかね。それ評価されてるんですよ。だからそういう状態のままオリンピックに突入したいっていうのは日本の政府の思惑なんだろうけども、でも必要なことはちゃんとしていかなきゃいけないわけなので、GoTo 変えないというよりはですね、GoTo の呼び方や中身を変えて、
はい、
まあ4人以下にしようとか5人以下にしようと議論になってんだけど、あんまり動きたくないみたいな政府はね。でもその動きたくない雰囲気がそのまま国民に伝わっちゃって、じゃあいいのかというね、ことになっているので、そこをどう変えるかが非常に大きなポイントだなというふうに思いますよね。
次はアメリカ大統領選挙は全ての州で勝敗が判明しました。しかしトランプ大統領は依然敗北を認めていませんね。
まあさっきジョージア州のね、再カウントでやっぱりバイデンさん勝ってましたということになってですね。はい、アメリカの新型コロナでの死者が25万人をね、超えました。バイデンさんが一番心配しているのは、現政権と次期政権の引き継ぎがうまくいかないと、つまり来年の1月20日までは新政権が、たとえバイデンさんが最終的に勝って移行するにしてもですね、あと2ヶ月ぐらいあるわけですよね。これは非常に新型コロナ対応の期間、または経済対応の期間としては、これ非常に重要な2ヶ月です、
はい。
この間にですね、引き継ぎの中で何をできるかというのがポイントなのに、トランプさんが負けを認めないもんだから、政府高官の首切ったりですね、中東で新たな政策を打ち出したり、
はい、
側近にイランの核施設攻撃したいけどどうだみたいな相談したりですね、機能不全になってるわけですね。だから香港における中国の一国二制度に対する骨抜き措置なんかもですね、アメリカ動けないだろうとももう読んで見てるわけですよね。自分が現職だって言うんだったら人前に出てきてね、記者会見でもして俺はこうこうこうだということを言えばいいんだけど、ずーっと隠れたままですね、
はい、
今日もペンス副大統領がね、トランプさんの代わりに我が政権はコロナ対策をワクチンを利用してやるんだみたいなことを言っていて、共和党の政権を担ってきた人たちもね、どっちつきゃいいんだと、何やりゃいいんだと、 彼らの気持ちは半分はね、次の就職先に移ってるわけですよ。はい、だって、この期間は、政権を担っていた人たちが次の職を探す期間なんですよね、実はね。で、そうすると何が起きるかっていうと、もちろん訴訟を長引かせて、下院でのね、選出ということにトランプさんはかけているのかもしれないけども、これはアメリカ国民が許すわけないですよね。306対ね、230いくつで決着しつつあるし、不正だ不正だって選挙について言うけど、具体的な証拠はどっからも出てきてないわけですよね。
そうなんですよね。
で、どこの州政府が、また州の選挙管理委員会が票の数え直ししても、獲得代議員数は変わらないだろうと言われている。まあだからトランプさんはね、おそらく2024年のことを考えているという説もあるんだけど、やっぱり膨大な借金があり、いくつかの訴訟を抱えているという中で、俺大統領を辞めたらやばいよねっていうね、気持ちがね、やっぱり結構あるんだと思うんです。まあいろいろな説があるんですよ。別にバイデンさんに職を譲るんじゃなくて、職を辞して、ペンス副大統領を大統領にして、その大統領に前の大統領、つまりトランプさんの恩赦を下させるみたいなね。ただ、ペンスさんそれやったらどうなるかっていうと、もう二度と大統領になれないですよ、そんなことしたらね。だからこれもまあ難しいだろうとこう言われていたりして、自分の将来が不安だからトランプさんは辞めないということになってんだけど、それいくら粘ったってですね、結構政治的圧力は強まっているわけで、12月の中旬にですね、票を確定する期限が近づけば、共和党の中からもトランプ批判というのはかなり強烈に出てくるんだと思うんです。いつの時代だって2ヶ月も政治空白になったらですね、非常に大きな問題して、アメリカってのはやっぱり世界最大の軍事力を持った国なので、その国が2ヶ月、しかもこのコロナ禍の中で、日々変わりますよね、コロナの感染状況はね。そうですね。はい。そういう中で手が打てないっていうのは非常に世界にとって良くない。ヨーロッパなんか見てるともうこれはもうトランプ終わりでバイデンだってこう喜んでんだけど、2ヶ月すら結構長いので、この間のですね、アメリカの空白というのは心配です。ただし、オブライエン大統領補佐官は、これ安全保障問題担当の補佐官なんだけど、俺たちは非常にプロフェッショナルに移行作業をやるんだということを言っていてですね、移行作業をやるんだって言ってるわけだから、トランプさんが負けて、バイデンさんが勝ったんですよって言ってるに等しいわけですよね。まあ、民主党4年前まで政権取ってたのでね、それほど大きな障害は起きないと思ってるんですよ。で、すぐ政府に戻ってくれる人もいっぱいいると思うので、そういう面ではあんまり心配しない面もあるんだけれども、ガタガタしていること自体がアメリカのイメージを悪くするというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くなった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はですね、あまりにも前半天気が良かった。雲一つない日が続きましたよね。
綺麗な青空でしたね。
それで火曜日にね、山梨県に所用があって、ふと月曜日に思ったんですよ。お、これは赤富士が見えるかもしれないなと思ってね。それで日曜日の3時前ぐらいに車を使って出て、まあ午前中に用事が終わったので、夕方4時半ぐらいかな、着いたんですよね。はい。ちょうどやっぱり夕闇に包まれた富士山が見れてですね。そしたらまあ、同行のシーンみたいな人が結構いてですね。まあ本当は河口湖を挟んで富士山を見たかったんですよ。というのは湖面に富士山が映ると、上下対称になるでしょ、はい、これ非常に綺麗なので、夕方はちょっと風があって湖面が揺れるので、それはあんまり良くないんだけど、浴場はいいだろうと思って、でも、河口湖を挟んで富士山が見える旅館っていうのは、まあいい旅館も悪い旅館もあるんだけども、なかったんですよね。GoTo でみんないっぱいで。でしょうがないので、いとこ会とかね、過去に何回も泊まったことがある富士ビューホテルっていうとこ泊まって、その日に電話しても月曜日だったからかもしれないけれども、空いていて、富士山の見える部屋ありますかって言ったら和室でもありますよっていうんで、そこに入って、日没がね、4時何分だったかな。それで、 夜明けが6時27分かなんかで、もう夕方はまあまあそこそこ綺麗な富士山が見えて、もう雲一つないんですよ。で、翌朝、今度こそ赤富士と思ったらですね、どうも気温が4度なんですよね。4度じゃね、ちょっとね、空気がね、凛としない。だからもうちょっと冷えた方がいい。で、赤富士は僕は一回ものすごく綺麗なのを川口湖を挟んで見たことがあって、その時はマイナス何度かだったかな、相当寒かったんですよね。だから典型的な赤富士は見れなかったんだけど、夜明けにピンクに染まる頂上とかね、まあ雪があるのでピンクに見えるんですよ。で、見れたりしてですね、そこでもまた同行の人あって、まあホテルの上の展望台なんだけど、あ、おはようございますとか言ってね。そしたらね、iPhone で僕は写真撮るんですよ。あの、でかいと嫌だからね。はい、でもその人は2回ともものすごく巨大なんですね。
あ、望遠レンズがついたような。
持ってきて、なんかね、羨ましいなと思ったんだけど、僕は撮影するとすぐ SNS に流すんですよね。あ、こんな反応がありましたとか言ってたらですね、いいですね、それとか言ってね。で、僕は僕でね、そのでかいカメラいいですね、とか思いながらね。今週はね、ニコンの業績が悪いみたいな話になってんだけど、まあファンにはね、やっぱり大きいカメラっていうのは必要なんだろうなと。今回は火曜日の朝も雲一つなくものすごく綺麗だったんですよね、
はい、
年にね雲一つない富士山ってのは何回あるかないかなんですよ。風があれば雲ができますからね。
そうですね。
で、富士山にかかる雲っていろいろな名前がついてるんだけれども、まあそれも面白いんだけれども、やっぱり雲のない富士山っていうのはやっぱり貴重だなというふうに思いましたし、来年も含めてもう 1、2回ねチャンスがあれば、それは風のない寒い空気が綺麗な日に赤富士は見えます。僕の経験から言うとね、
はい、
赤富士までは行かなくて残念だというところですよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは冬の富士山でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日ね、銀座を朝歩いたんですよ。
はい。
したら1丁目に1という大きな数字のね、飾りの元みたいなのができてて、3丁目に3っていう大きなね飾りの元が出ていて、これなんだろうねって僕 SNS に投げたら、それはクリスマスシーズンを備えて、または年末年始に備えて、そこから例えば LED 電球とかをつけてね、華やかにするんじゃないですかねという投稿があってね、これまだね、僕が見た範囲では1と3しかできてなかった。今週末になると多分銀座は1丁目から8丁目までナンバリングされて、イルミネーションが使われるのではないかなというふうに思いますね、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。